高山俊吉気分青信号。
こんにちは。ドライバーの話をしましょう。75歳以上のドライバーの認知機能検査、これを強化する道路交通法の改正が3月中旬に施行されました。施行から5月の末までの約2ヶ月半の間に、どういう状況が発生しているかということを調べて、その状況が警察庁で分かったということで新聞報道が出ています。で、この認知機能検査を受けた人は全国で43万人ほどいた。で、そうしたらその検査を受けた人のうちの 3% 弱が、つまり100人に3人よりちょっと少ないその数ですけれども、認知症の恐れがあると判断されて医師の診断を求められるという結果になったということでした。 3% 弱で、実際にはこの数で言いますと、これ1万2000人ぐらいなんですけれど、その1万2000人ぐらいのうち約2000人がおそらく免許の停止だの取り消しだのの対象になるだろうというふうに警察庁は推測しているようですね。まあ法改正があって、その検査結果がこうやって公表されたというのは今回が初めてです。おさらいをしときますと、この道路交通法改正というのは75歳以上のドライバーに対して3年に1度の免許更新時と、それから一定の道路交通法違反、例えば信号無視などなんですけれども、一定の道路交通法違反を犯した場合などに、その判断する力、あるいは記憶する力などを測定する認知機能検査というのを義務付けました。検査何をするのかって言いますと、当日の日付が言えるかどうか、曜日が言えるかどうか、つまり時間ということに関する判断能力をきちんと持っているかどうかということになるでしょうかね。もう一つは、ものを考えるきっかけと言いましょうか、手がかりっていうんですかね、それがしっかりと自分の中にあるかということですね。時計の文字盤に時計を書かせるということなどがあります。そういったようなことをやるんですけれども、そこで認知症の恐れがあるかどうかという判断をする。恐れがある、それから低下の恐れがある、つまり、恐れよりは低いんだけれども少し機能低下があるんじゃないかという疑いが残るという、少しレベルが低いもの、それから3番目に問題はないぞというものと、つまりその3種類に分けて危険性の程度をこう分けるわけです。で、認知症の恐れがあるということになると、医師の診断を先ほど話をしたように受けなければいけない。で、もし医師に認知症と診断されてしまったとする。で、その場合には6ヶ月以内に回復の見込みがあるという場合には、その期間の免許停止にとどまるけれども、6ヶ月以上かかると言われると、これは免許が取り消しになってしまう。こういうことが、その認知症の恐れがあった場合のその後の展開です。認知症の恐れがあった場合のその後の展開はそういうことなんですが、 さて警察庁はその認知症の恐れがあるというふうに判断された約1万2000人の人のうち、8% ぐらいですかね、そのは人たちは医師の診断結果が分かってそれで認知症だとか認知症になる恐れが今後あるとかそういう判断を受けたというそういうことになっていました。さあその残りが1万人を超えています。この人たちは医師の診断結果がまだ分かってない、医師の診断をそもそも受けたのかどうかもよく分からない。警察庁はその中にも認知症の患者がいるはずだというふうに推測はしてますけれども、根拠がない。で、私などは以前から非常に強く懸念してましたけれど、医師の数がとても少ないのですね、この専門の医師の数が。したがってこのわずか2ヶ月半ぐらいの間にもうすでに1万2000人もの認知症の恐れがあるというふうにこの簡易の検査で判定された人たちの中で実際にドクターのところまでたどり着いている人の数というのは非常に少ないということになります。実際にこういう形になるだろうと私は心配していた状況に果たせるからなった。高齢ドライバーの事故というのが報道されるときには非常に大きな報道になり、高齢ドライバーをめぐってはやっぱり車社会から少し遠慮してもらった方がいいのではないかという空気が社会的にこう醸成されるというんでしょうか、作られるところがあるという気がしますけれども、それをなんとかその方向を医師の判断を持って進めていきたいというふうな目論みを持っていた警察庁の考え方をそのまま医師のサイドで受け入れる状況には非常にこう乏しいというかなってない。医師のところに行かないドライバーもいるでしょう。しかし本当にみんなが行ったからといって医師が引き受けられることにはならないのだと、10人のうち1人も行けてない、たどり着けてないいうこの状況を一体どうするのかという問題が私はあるだろうと思いますね。で、そもそも実はこの検査の段階で先ほど私がお話をした時間が分かるのかとか絵を見て簡単な質問に答えられるのかとかそういうこと自体もこの免許更新時だとかあるいは一定の道路交通法違反があった時の対象だとかいう形で警察がやらなくちゃいけなくなった時にその体制さえも今十分にない、民間に委託してやっていいことになっているというような形でここでも民間に仕事をさせるというやり方がどんどん導入されるきっかけができてきていますけれども、さあそこのそういう場合の判断能力というのはどれだけ保障されるか確かかということも問題でしょう。認知症の恐れがある人が1万人を超えているということが約2ヶ月半で分かった、年間で言ったらこの5倍もの数になる。それを一体今の医療能力の中でどうやって対応して適切な医学的な知識を持ってドライバーに助言をしていくあるいは指導をしていくということにができるのか大課題であるというふうに私は思います。その辺の議論をこそやらなければいけないと思うのですけれども、メディアの報道を見る限り警察庁がそこへ向けて具体的に真剣に対処を始めているという報道がないので一体どうなってくるのやらという気が私はしています。高齢ドライバーによる危険な事故が発生することはそれは何とか避けたいというふうに私も思いますけれども、その対応のあり方というんでしょうか、対処の仕方の合理性 化学性をきちんと伴っていないときには乱暴な行政だけが進むということになります。とりわけいつも申し上げているように免許返納しろということになっていったときには高齢者は一体社会的な生活からは断絶をさせられて、住まいから足を出すことが足を世の中に伸ばすことができなくなるような社会を仕方がないものとして受け止めるのかという議論にもなっていくわけで、そういう総合的で科学的であること、合理的であること、そういうことがこの免許行政の中にきちんとなければいけないという課題が改めてここで、突きつけられているんじゃないか、突きつけられたのではないかという気が私はしています。皆さんどのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。